にちは。
こんにちは。
セトラの時間でございます。
はい。
なぜこんなになんかぎこちないのかというと、今、ズームで話しているからです。
うん、そうだね。初めてだね。セトラでは。
うん。
うん。まあ、そして今日は、久しぶりに、初美さんも来てくれて。
はい。お久しぶりでーす。
はい。そして、なんと。
なんと。
今日は、はい。スペシャルゲストが、いらっしゃってますね。
ねえ。まあ、というわけで、まず、はい、じゃあ、ゲストさんに登場していただきましょう。ライオンの修行をなされてきたね、沼田さんです。皆さん拍手してください。
イエイ。こんばんは。お邪魔します。
こんばんは。
はい。
こんばんは。お待たせしました。
すいません。
めちゃくちゃ語弊があると思います。ライオンに大会ってい
う。やっぱり。
はい。まあ、この前、ライオンあくび体操っていう、まあ、あくびをする会に参加してきましたよっていうのを藤本さんにお伝えしただけですけどね。
なるほどね。
これがいろいろなんかねじ曲がってライオンになりたいみたいになってますけど。
なるほど。じゃあ改めて、
まあね、ちょっと
ご紹介させていただいていいでしょうか。
はい、お願いします。
はい。また吉幸さんです。
はい。
はい。プロフェッショナルコーチ。投資家でもいらっしゃいます。はい。で、まあ、コーチングの会で私たちは、知り合ってですね、コーチングの方では、パフォーマンスエンハンスメントコーチ、通称タイスコーチと、トマベ知識コーチング認定コーチでいらっしゃいます。で、あとコーチングの共同運営サイト、PTC 共同運営サイトというサイトがあって、そのサイトの開発運営管理者。あとね、今ね、ドナココミュニティっていうね、すごく面白いサイトも、運営管理されていて、ハッピードナコプロジェクトっていうプロジェクトなんですけど、うん、まあ、また機会があれば、ちょっと、どなこちゃんについてもお話ししてもらいたいな、なんて思っています。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい、そんな、沼田さんです。
そんなに細かく紹介してくれるんですね。
はい。もちろんです。
で、ね、そういうなんかね、なんかすごいことをたくさんやられてるんだろうなっていう肩書きだけ聞いててもね、
うん、
方がね、なぜ今日このエトセトラにね、参加してくれたかと、
はい、
いうところなんですけど、
うん。
ね、沼田さん、ライオンに憧れて、北海道の札幌までね、ライオンのあくびを学びに行ったわけですよ。
うん。
はい。そうなんですか。
これ、ズームすごいやりづらい。まあ、ちょっとライオンはね、もう、うん。ちょっとね、置いといて。まあ、沼田さんがね、今回コーチングっていうところで、特にコーチングの中でも、まあ一つの重要な、なんていうんですかね、スキルというか要素であるアファメーションっていうものがありまして、うん、で、そのね、アファメーションをちょっとね、新しい形のものをちょっと作り上げたっていう経緯があって、で、まあ今回ね、それの紹介と、まあそのね、まあそもそもアファメーションっていう言葉って多分、あまり身近じゃない人が多いと思うから、
うん、
まずね、そのアファメーションっていうものがどういうものなのかっていうところの説明からちょっと、沼田さんに、教えていただきたいと思うんですが、教えて沼田さん。
普 藤本さんが説明するって聞いてましたけど。
あそうそう。そうだよ。書いちゃったよ。
もうなんか、
アファメーションとは。
今日はね、入り口からこ、準備の段階からこけてるから、ちょっといろいろね、動揺してるんだけど、まあそのね、そのアファメーションっていう、ものの紹介を今日はしていくんですけど、まあじゃあその、はい、そもそもアファメーションって何かというところ。
うん。
うん。まあ、ちなみに初見さん聞いたことある？アファメーションって。
聞いたことあるし、
うん、
やっている。
あら。
うん。ねえ、そうなんですよ。つみさんはもう1年以上自分で。
いや、1年ではないな。半年にはなるかな。
うん、あ、そっか。
うん、1年弱ぐらいだね。
なんかきっかけは？
去年ちょうど、先生術、星読みあるでしょ？
はいはいはい。
自分のホロスコープを読み解きながら、その自分が持ってる星を自分で使いこなせるようになるために、脳科学と心理学も用いて、自分を深めていくっていう講座に参加して、で、その中の脳科学の部分で、目標を設定してそこに向かっていくのが大事ということでアファメーションを毎日やるっていう課題があったんですね、
はい、
自分で作ってでそれから自分で作って毎朝読むのをやって
素晴らしい
素晴らしい
ね
素晴らしいこれちなみに、アキちゃんもそのアファメーションってやってる？
うん、私もね、まあ、ずっとやってはいたんだけど、なんとなく、こう、自分で作って、自分の声で、まあ、毎朝とか毎日、どこかの、なんとなくこう、ちょっとうまくできないタイプだったんだよね。
うん、
それで、文章を読み上げてくれるアプリを使って、そのアプリに読ませてたっていう。
うん。
うん。自動の読み上げで、国にあきこさんは、なんちゃらかんちゃらでっていう文章を、まあ、いくつか作って、アプリの声で聞いてたっていう感じですね。
これだからそうなるとさ、多分ね、俺が一番アファメーションの経験がない。多分あの、うん、だから、なんかね、実体験ではないんだけど、自分はまずその、まあ、コーチングのね、絡みで、アファメーションに関する、まあ、本を読んでみて、
うん。
で、あ、そっか、こういうことなのかなって、いう思いがあったから、今日先にそれを伝えればいいのかなって、思ってはいたんだけど、うん。うん、まあ、ちょっとまずね、素人考えの自分との実感として、まず、その、アファメーションって多分、まあ、ポイントはまず言葉を使うっていうことだと思うんだけどさ。
うん。
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 ね、
まあ、基本的には一人称で、
うん。
まあ、自分が実現したいその目標。まあ、コーチング的にはゴールって言うけど、そのゴールの、臨場感が高まるような文章を自分で作って、それをまあ、こう何かカードだったりノートに書いておいて口に出して唱えると。でその自分の声を聞くっていうのが基本的な形だよね。
初見さんもそういう風に教わったの？アファメーションって。
うんうん、なんかね、自分に対する宣言、
うんうんうん、
私は教えてもらって、 そう。で、なんだろう。こう、目に見える、映像が浮かぶような文章で、肯定的な文章を作って、で、それを自分で読み上げるっていう。書いて読んでっていう。なので、なんか、言葉と画像と感情をこうイメージするっていう風に習ったけど、なかなか難しかったかな。
その難しいっていうのは、イメージが作れないっていうところの難しさ？
そうだね。なんか、なんだろう。その作った時は、情景とか浮かびながら作るんだけど、まあ読み上げて、そこからその作ったものを、毎日読み上げていくうちに、まあ、映像が浮かばない時もあるというか、こうさ、自分の、時間取れなさ具合とかにもよって。ただ読み上げるだけみたいな感じになっちゃう時とかもあったりとか、あとはもう私の癖なんだけど、続けようと思うと、私のなんか脳が邪魔をしてくるので、一生懸命。それになんか引っ張られて、こんなことやんなくてもいいよみたいな、こうささやく自分。
はいはいはい、あるね、そういうの。あるある。
いて、なんだろうね、なんかそのね、やればやるほど私の感覚としては、なんかその純度がこう下がっていくみたいな時が、その作ったアファメーションに対して、そう、でも、もうやりたくないみたいな時もある。
いやー、これだからね、やっぱり今まで、俺はここ数日から実はアファメーションというものを始めた人間だから、そういう意味では、特に長くやってる二人の意見って、アファメーションって、まあ、ね、いろんな、人によっていろいろ感じ方はあるんだろうけど、まあ、今回実体験の二人の話を聞いてみて、どうですか、沼田さん。
いやー、すごいいい振りをしてくれたな、っていう感じですね。もうまさにそういう、続かないとか、イメージがどんどん薄れてくとかっていうのを、まあ、なんとかできないかなと思って作ったのが、この新しい次世代アファメーションなので、いい振りをしてくれたなっていう感じです
ね。これ、もちろん沼田さんもアファメーションをやってたんですよね、当然ながら。
そうですね。昔はやってましたけど。まあ、でも同じように、やっぱり続かないですし、なんか途中からいつの間にかハフトゥーでやってるっていうことに気づいて、あ、これじゃあ、むしろやらない方がいいなと思って、やめたり、まあ、そのアファメーションに変わるような、セルフコーチング的アプローチを新しくやってみたりとか、そういった形で代用しながら、セルフコーチングを続けてきたっていう感じですね。
でもやっぱりそのアファメーションっていうものに効果があるから、あれですよね。新しい形のアファメーションをしようって思ったわけですよね。
はい。そうですね。っていうのも、このきっかけを作ってくれたのは国見さんなんですよね。国見さんとリアルでお会いしたときに、なんか突然、沼田さん天才ですね、みたいな。言ってくださって、でもうそれがすごいもう良かったですっていうことを国見さんに連絡したら、なんかその音声を今度自分で撮って 僕に送りつけてくれて、
うん、送りつけて確かに送りつけました。
送ってくださいとか言ってないんですけど、
そっか、
音声録音して送ってくれて、もうなんかそれが本当衝撃的で、もうなんですかね、もう震えたんですよね、なんか、で、まあ、人の言葉ってこんなに聞くのかっていうのを、
うん、
うん、っていうか流れになってます。
そうそう、一番最初すごい短い20秒弱ぐらいのものだったと思うんだけど、本当にまあ、一言二言っていう感じで、まあでもちょっとやっぱりそのアファメーション的にはなってたのかな、内容はね。そう。で、それを突然沼田さんに送りつけたのには、実はきっかけというか、ちょっとした理由があって、
うん、
その時期にちょうど、いとこの子供が6歳の女の子なんだけど、その女の子と、LINE のボイスメッセージでよくやりとりしてたんだよね。なんか声を送り合うっていうことをしていて、
うん、
それがすごく、なんかその声を送り合う時間っていいなって思ってるっていうのがあったんだよね。そう。で、それの延長線上で、沼田さんに送りつけたんですね。うん、そんな経緯がありました。
まあでもね、それをきっかけに多分沼田さんの何かがね、そのなんつったね、インスパイアされるというか刺激受けて、これだって、ね、思ったわけですよね。で、今回、新しい形のアファメーションというものを、ちょっと、形にされたんですが、これちょっと、話せば長くなると思うんですけど、なんか、短めというか、表層的でいいんで、今までのアファメーションと、今回考えたアファメーションの違いみたいなところって、聞かせていただきたいんですけど。
はい。まあ、一番は、ホームページを見ていただければ、わかるんですけど、まあ、軽く説明すると、まあ、本来のアファメーションは一人称で、まあ、私は〇〇であるとかっていう形で、記述したものを自分で読み上げるっていうなんですけど、
うん、
まあ僕が考えたというか、まあ国見さんが作ってくれたその音声をまあヒントに作ったのが、まあ他人というか、まあコーチが作ったアファメーションで、まあ〇〇さんは〇〇であるっていうような、その一人称ではなく、そのちゃんと名前を読み上げて、アファメーションを逆に唱えてあげる。で、アファメーションを本来唱える側の人は、その音声を聞くだけでいいっていうような形を作りました。
うん。
どうでしょうか？そんな感じで。
これ、実際ちょっとね、僕も体験したし、その、はつみさんもね、体験したんですけど、ちょっと、はつみさんね、その今までのアファメーションも知ってるし、今回の、ね、新しい形のアファメーションも知ってるし、
うんうんうん、
そういうのもね、比べてみて、なんかどんな感じしたのかな。
まずね、なんかね、言語化が難しいんだけど、なんだろう。ね、一番最初に感じたのは、反応が全然違って、そう、それでね、それはなんかタッチをその受けたりとかやったりとかした時と同じ感じなんだけど、あ、これは本当に効果あるものだなって、そう、まず感じて、そう、なんだ、そう。でね、脳はやっぱり邪魔をするんだよね。そのいいものだからこそ、なんか自分が大きくこう変わろうってするきっかけになるっていうのがなんとなく分かっていて、 めちゃめちゃ抵抗してる感覚もあったんだけど、その体の心地よさがまずドンって入っちゃったから、 それが多分なんか私的にはその感覚をまた味わいたくてまた聞きたくなるみたいなのが一番最初に感じたことかな。
うんうんうんうん、
嬉しいですね。
うん、いろいろあるけど、それはまたちょっとおいおい、それが一番大きい体感だった。
これ自分もね、初めて聞いた時の感想は、俺もね似たような感じで、ようやく口に逃がしっていう言葉が俺の頭にポーンと出たよね。多分それはまあ初見さんと同じことを言うんだけど、あ、だからやっぱね、健康な人間が青汁飲んでまずいっていうみたいな感じで、あ、これはだから拒絶してるぜ。うん、
え、それはさ、ごめんね、
いいよ、
中断しちゃうけどさ、なんだろう、体は喜んでる感じはあったの？とも、もう、あれなの？体から拒否がある感じ？
多分ね、最近の俺はね、体の反応が過敏だから、体がね、拒絶というか、ビビってる。ね、なんか緊張した時に出るようなその体の中反応で、でただ頭と心がじゃあその不安とかね恐怖とかそういう状態になってるかって言ったらそうではない。
自分の中では、アジャ君と真逆かも。
あ、そうなの？
うん、私はまあ青汁で例えるんなら、
うん、
めちゃめちゃ元気になるし、あ、なんか体軽いなみたいな感覚だったの、まず体が、
はいはいはい、
なんだけど頭がその体にいいものってなんか分かってるから、これは美味しくないぞって一生懸命、うん、なんか言ってるけど、でもその体のなんかこう爽快感みたいなのを自分が体感しちゃって、そっちの方が強いから、またやろうまたやろうみたいな感じになるって感じ。
え、ということはさ、ちょっと怒らないでほしいんだけど、多分怒らないでほしいんだけど、多分俺の頭は素直なんだと思うけど、初見さんの頭は素直じゃない？
あ、全然素直じゃないよ。私なんか私の頭相当なんかね、悪知恵が働くなって最近になってね認識している。
でもだから逆に体も素直なんだと思う。
あ、そうそう、体めちゃめちゃ素直。
で、俺逆にね、体はね、素直じゃない。だから、そういう意味では、真逆かな
って思ったんだけど、それ分からない。
いや、だから、自分の、なんだ、例えば、思考とかね、感情的な領域では、それはいいねって思ってるのね、今回聞いて。でも、体がね、なんかね、ダメ。入れちゃダメって、拒否してるのか。いや、これ本当、だから個人差だと思う。個人差だと思うから。
面白い。
あるんだけど、でも最初はね、そういう感覚が、俺の場合はあって、うん。だけどね、まあ、これからまだ続けていくけど、うん。今のところはね、なんか徐々に体が受け入れるようになってきたって感じがするな
ぁ。
で、だから、どちらかといえば感覚的にはね、やっぱりね、タッチに似てるって初見さん言ってくれたけど、タッチセラピーのね、
うんうんうん、
それわかるんだよね。だからね、ダイレクトにピンポイントじゃなくて、なんつうのね、この、包み込むっていうかね、なんか全体的にもわーってくるっていうか、うん。で、だから今はね、すごく今回のそのアファメーション聞いた後に、なんかね、高揚感っていうか、テンションが上がる、俺は。もし行くか、感じになって、 じゃあこれに合う歌は何だろうなんて探して、今はもう歌もつけてるんだけど、まあ、それはちょっと長くなるから、とりあえずここで切って、まあ、そこまで聞いた中で、まず、あきちゃん、どんな感じ？
ああ、めちゃくちゃ嬉しいですね、今の二人の感想は。うん、そしてね、
はいはい、
私の体験で言うと、まあ、今回のこの新しいアファメーションの、まあ、試作してる時だったか、沼田さんが、私に作ってくれた、このアファメーションの音源があって、
うん、
で、それ送ってもらって、初めて聞いた時に、私もすごい衝撃を受けたんだよね。
うん。
まあ、はつみさんにちょっと近いかもしれないんだけど、私は本当に実際に、仙骨、この背骨の一番下の仙骨からここまで震えたの。
うん、それは自分の作ったあのファーメーションのやつ聞いてってこと？
私がこう声で、うん、私の声で作るから、
うんうん、
国見さんが体験できないですよねって、
うんうん、
沼田さんが言ってくれて、
うんうん、
沼田さんの声で作ってくれたの。
ああ、はいはいはい。
で、それを送ってくれて、初めてその聞いたときに、
うん、
本当に仙骨から、まあ、ずっとこう上に上がって背骨で、この頭の、うん、まあ、この中心のところまで震えたんですよ。
うん、
これはすごいって思った。その時に。
うん。
うん。っていう。
送った理由はですね、僕はもうすごいっていうことが確信して分かってて、国見さんにもプレゼンをしてたんですけど、まあ、国見さんがなんか、ああ、そうですか、ぐらいの感じで僕の感動が全然伝わってなくてこれはちょっと聞いてもらって実際に体感してもらうしかないなと思って
なるほど、
送りつけたっていう
本当にね、震えてね、びっくりして、あ、沼田さんが言ってたことってこういうことだったんだっていう、うん、衝撃でしたね。
これだからちょうどね、はつみさんが一番なんかね、サンプルというかモデルとしてはいいんだろうなと思うけど、やっぱり今までね、自分で決めて自分でやってきたアファメーションでやってきたけど、
うん、
どうだろう、やっぱり比較してみて。
比較してみては、
うん。
なんか自分がやってるときに、なんだろう、こう、迷っていた部分っていうか、
うん、うん。
なんかこう、一番、どうなんかなって思ってたのが、結局なんか自分の中にある思いとか、自分の中にある言葉しか作るときに出てこないから、うんうん、それが本当の、その本心で自分が願ってるものなのか、うん、そのなんか氷山だったら、その自分がこう見えてる部分でしか作れないなと思って、だけど本当の望みだったりとか、なんかこう自分にこうしっくりくる言葉がその見えない部分にあるかもしれないけど、自力ではそこはちょっと掘り下げられないし見つけられないなって感じていたんだけど、今回そのサンプル の音源を聞いた時に、やっぱり私じゃ出てこない言葉ワードが出てきて、あ、これは自分で作ったものでは体感できないなっていうのを、うん、すごい感じたのと、あと実際に沼田さんが送ってくださった説明、うんうん、のところにも、その現状の延長線上に広がってる未来、これ出しても大丈夫なことですか？
大丈夫ですよ。
あ、大丈夫ですか、はい、その現状の延長線上に広がってる未来とその現状の外側の未来っていう言葉があったんだけど、本当にまさに それだなと思って、自分で作ってるとその自分が思い描ける範囲の未来でしかこう作れないけど、なんか私のことを知っていた、知っている上でその作ってくださった音源とかがあると、その私は認識できていないけど私のこう外側にこう感じられる未来っていうものを含めてあのアファメーションを作っていただけるので、うん、すごいそういう面でも効果があるなっていうふうに感じました。
うん、やっぱりね、なんかこれは俺の性格があると思うけど、うん、なんかね、許してもらえた感があります、俺は。うん、まあ、似たようなことね、沼田さん、ちょっと記事で書いてるんだけど、うん。でもやっぱり自分は自分にすごく制限をつける人だから、うん、俺もやっぱり、じゃあ自分で、自由に考えていいよって言われたときに、まあ、沼田さんの記事の中ではね、基本的にアファメーションは人に言わないで、その他者評価ってね、があなたを止めるっていう部分ってあるんだけど、うん、それと同じ意味で、なんか自分の自己評価がね、自己イメージがね、お前にそのアファメーションはまだ早い的な、なんかその、止めてしまうっていうかね、うん。で、それが結局その、今の現状につながる、道に、レールに、縛られて、無自覚に縛られてしまうっていう部分があるんだけど、
うん。
うん、だから、初見さんと一緒で、やっぱり、いや、俺は、言葉では出せるけど、できない。俺が考えてってやったら、できない。なんか、自分にそんな権限はないとか、俺はそこまでじゃないとか、止まるなっていうのがあったから、多分だからそういった抵抗感も最初やっぱ強かったんだと思うんですね、聞いた時に。ね、この状態を自分に許していいのっていう、うん、葛藤というかね。でもね、そこはもう沼田さんの専門分野でね、現状とね、ゴールの、そのね、差のある抵抗感が大事っていうね、やっぱそのざわざわ、俺が嫌ってるざわざわ感っていうのが、そこがポイントなんですよって、言われそうで腹立つんですけど、だけど、やっぱりね、まあ、そういう意味では手のひらで踊りましたよ。すごくざわざわしましたもんね。やばいっていうか。うん。うん、でも、やっぱり、それはやっぱり、うん、自分で決めたらできなかったというか感じられなかったものだろうなーっていうのは、思ったんですね。まあ、というところまでなんですけど、ここから沼田さんのね、なぜそう我々が感じたのかっていう、説明も含めて沼田さんの話をしてもらいたいと思うんですが、ちょっと前半は一回このあたりで、区切ってみようかと思うんで、はい、後半はその理由を教えてください。
はい、いいタイミングで切り替えていただきありがとうございます。
はい、ではというわけで後半戦スタートしていきたいと思います。
はい。
お願いします。
で前半を見てなかった人のためにちらっとまずあらすじを説明すると、アファメーションっていうものがあって。で、それを今までアファメーションを、してきて、ね、こうだった、ああだったっていう思いを聞いて、で、今回、沼田さんが考えた新しい方向のアファメーションを我々が試したら、うん、いや、こうだったよっていう話を、前半戦はしまして、まあ、内容については皆さん見てください。で、後半は、まあ、今まで我々が感じてきたものの、なぜそう思うのかとか、うん。 まあ、今回ね、新しく作ったそのアファメーションの、効果っていうのはどういう、理由でなってるのかとかっていう話を、今度は沼田さん中心に進めていきたいと思います。うん、まあ、皆さんもね、なんか途中聞きたいことがあったら、バンバン沼田さんに聞いてください。よろしいですか、はい、皆さん。
はい。
わ
かりました。
というわけで、では沼田さん、早速、どこから喋っていいのかわかんないと思いますけど、我々の、まず、感想を聞いた、感想あたりぐらいからでも、ちょっとお願いします、はい。はい。
そうですね。まあ、前半の後半部分で、まあ、自分の中では出てこないものが、アファメーションとして書かれて、音声で唱えられてっていうので、それが、まあ、衝撃的だったとかっていう話をされてたと思うんですけど、まあ、それの説明をする前に、まず、その、アファメーションっていうものがそもそも、セルフコーチングを基本としたものとして作られているっていうのがちょっと大前提にあって、まあ、僕はそのセルフコーチング型アファメーションとコーチング型アファメーションっていう2つが実は存在するっていうことにちょっと気づいて、まあ、セルフコーチング型アファメーションではおそらく、まあ、どうしてもその自分の中から出てきたアファメーションしか書くことができなかったり、松島さんみたいにそのちょっと抵抗感のあるもの、現状の外に行っちゃいそうだなって思うものはちょっとあえて小さめにして書いてみたりとかっていうことが起きちゃうんで、まあ、セルフコーチング型アファメーションではどうも現状の外に行くっていう面では限界があるっていうのをちょっと感じてました。それで、で、まあ、今回作ったのはコーチング型アファメーションっていうことで、まあ、コーチが、まあ、勝手にと言ったらあれですけど、そのクライアントさんの現状の外側に無理やり連れ出すような形で文章を作成しているので、まあ、おそらく普通にアファメーションを書くよりはかなり現状の外側にぶっ飛ばされるような衝撃を受けるじゃないかなと思ってます。どうでしょうか。こんな感じでとりあえず。
いや、本当そうだと思う。なんか今回のお話いただいたときに、私は、そのセルフコーチング型アファメーションと、コーチング型アファメーションを、まあ、沼田さんがこう、分けて定義されたんですけど、そのことにまず、もうびっくりして、まあ、記事読ませてもらったら確かにっていう感じなんだけど、まあ、よく、沼田さん気がついたなっていうか、さすが天才っていうね。感じでしたね。やっぱり天才なんだ、この人はって。いう感じ。
前提として、その、セルフ型コーチングアファメーションとコーチング型って、そのセルフ型とコーチング型って、もっとその知らない人に説明するとしたらどういうものになりますかね。
まずセルフコーチングっていうのは、その自分に対してコーチングを行うことなんですけど、それだと、やはりどうしてもその、なんですかね、自分の視点からでしかコーチングができないので、まずスコトーマを外すのが難しいとかっていう欠点があったりします。で、まあ、スコトーマが外すのが難しくなると、まあ、現状の外側の未来を見るっていうのが難しかったりするので、まあ、全体的にそのコーチングの効果がセルフコーチングだと、まあ、普通のコーチングよりは下がってしまうっていう現状があるんですよね。で、それが、まあ、アファメーションでも同じように、その、なんですかね、コーチング型とセルフコーチング型で分かれて存在しているので、まあ、どうせなら コーチング型のアファメーションやった方が効くんだからやったらいいんじゃないっていうような感じでいます。
うん、
多分自分を知ってる人間が自分のことを考えて、だからオリジナルで作っていくのかな、どうなのかなっていうところがちょっととても気になってたんですけど、ここはどうなんでしょう、答えられる範囲で。
うん、うん、まあオリジナルで作ってる部分も多分にあります。まあ、今回別に情報を藤本さんの情報をちょっといただかないで作ってはいるんですけど、実際にこのコンプリメントコーチング式アファメーションを購入していただく方に対しては、ゴールを聞いたり、その唱えてほしいアファメーションを聞いたりとか、まあ、申し込みをしていただいて動機を聞いたりっていう作業をした上で、そのいろんなアファメーションを作っていくという形になっているので、オリジナルの要素もかなり含まれています。うん、
質問してもいいですか。
はい、
セルフコーチング型とコーチング型があるっていうことで、私最初そのアファメーションを、習った時に、大谷翔平さんとか、本田圭佑さんとかが、その子供の時に、もう、自分はこういう選手になるっていうのを掲げて、ノートに書いてっていうので、それを実現させたみたいな例を習ったんですよね。で、多分そのお二人の例ってすごくいろんなところで、目にするし、耳にするし、なんですけど、現実、その自分で書いた、その大きな目標を達成される方もいらっしゃるじゃないですか。だけど、やっぱり自分の中にある、その枠を超えられずにっていう方もたくさん、私も含めてなんですけど、いるなって思うんですよね。で、その、セルフコーチング型で、やってもいい方のタイプと、そのコーチング型を使った方がいい方って、その何が違うんですかね。
まあ、一番違うのはやっぱりエフィカシーに差があるっていう。エフィカシーっていうのは、まあ、ゴール達成能力の自己評価のことを言うんですけど、まあ、そのゴールを達成できるっていう確信度ですね。それをどれだけ高く維持できているかっていうのがすごく大きな差があるだろうっていうことを言われてますね。まあ、大谷さんとか本田さんはそのエフィカシーがかなり高かったし、まあ、そのアファメーションを唱えることで維持できていたっていう可能性はすごいあるなと思いますね。どうでしょうかね。
あ、そうだと思いますね。
うん、
本人のそのエフィカシーと、まあ、あと環境、環境の要素も大きいだろうなっていう。自分がその実現したい夢だったり、ゴールに向かっていくときに、ね、周りがすごく応援しているっていう状況と、まあ、あまりそうでもない状況と、環境もありそうだけどね。
これ今回受けてみて、なんかそこがあまり知らないけど、他のアファメーションと圧倒的に違うところだろうなって思ったのは、まあまず沼田さんの文章にも書いてあった根源的エフィカシー。ね、その概念。まあ、自分なりに解釈すれば、やっぱりその、なんですかね、その、運動するんじゃなくて、運動する前の準備が必要っていうね、運動できる体にするっていう。で、そこから初めてトレーニングをする。でも、ちょっと乱暴な話かもしれないですけど、今まではその、ストレッチも準備もしてないのに、よし、走るよ、みたいな。100メートル10秒切るよ、みたいな。 そのね、速い走り方の訓練もするんだけど、まずそうではなくて、例えばまあ、走るための筋トレであったりとか、柔軟であったりとか、なんかでもね、そこの視点に来てるだろうなって、まず文書で思って、で、実際に聞いた時も、感覚的な感想ですけど、やっぱり俺はなんか自分を認められた感じしましたよね。俺なりの言葉で言えば許されたというか、ゴールがあるから向かわなきゃいけないよっていう感じでは、自分はそうは感じられなくて、いいよ、できるよ、やれるよって言われてるような感じ。で、それは多分沼田さん言うところの一般的に言われるエフィカシーとは違う、もっとエフィカシーを支える大事な、土壌を育むっていうかね。なんかそこにすごくアプローチされた感があって、文字通り感動なんですよね。感じて動くかっていう風にいける自分が。そういう意味ではね、やっぱね、感動しました。もう思ったんだけど、どっちにどう発見する、聞いてみて。
私は、いや、なんか、なんだろう、なんか自分で作ってた時は、リアルにその絵が浮かぶものを言語化して、アファメーションを作って、で、それを唱えるっていうことをやってたんですけど、今回いただいた音源は、自分に今までなかった言葉とか、なんか、宇宙とか、わお、壮大な、壮大な言葉が来たな、みたいなので、いや、でもなんか、なんだろうな、すごい体がこう楽になると同時に、そこにちょっと追いつける自分になりたいなっていう、ちょっと背筋が伸びるような感覚もあって、そこの新鮮さみたいなのも感じましたね。
いや、本当にだから今回ね、沼田さん来てもらった時に、だからそこの俺の一つのね、すごい聞きたいなって思ってたのは、やっぱりその根源的エフィカシー、エスティームのね、部分っていうね、そこを大事にしようって思った経緯とか、動機とか、なんか、その辺を、これは個人的に聞いてみたいなと思って、思ってるんですけど、その辺はどうですかね。
まずそもそも、コーチングをする際に、とても大事なことなんですよね。根源的エフィカシーとか。根源的エスティームを上げるっていうことが。で、そもそも根源的エフィカシーって何っていう話なんですけど、一般的なセルフエフィカシーっていうのは、ゴールに対する自己評価なんですけど、根源的エフィカシーは、これは僕が作った造語なんですけど、もう自分という存在そのものに対する、自己肯定感っていうような意味で使ってます。これはもう自分っていう存在がいればいいわけなんで、ゴールがあるとかなしとか関係なしに、関係のない、自己肯定感を意味してて、で、これを上げるっていうことが、ちょっと一般的なアファメーションでは、結構、邪道ではないですけど、あまり語られてないですよね。そのアファメーションを作るときは、まずこのルールとしてゴールをイメージしてくださいとか、まずゴールありきで始まっちゃうんで、まずそこが抜けてるっていうところはすごく問題があって、でもルータイス、このアファメーションっていうのを考えて、ルータイス自体は実際はその根源的アファメーションが上がるような、全くゴールに依存しないアファメーションを持ってたりするっていうんで、根源的エフィカシーを上げるっていうアファメーションが間違いであるっていう わけではないということはまず知っておいてほしいなと思います。で、まあ、コーチングをする際にあのクライアントさんがあの自分の存在自体に対してそのエスティームとかエフィカシーが低い、根源的自我が低い状態で来る場合があるんですよね。で、そういう人たちがその設定しているゴールっていうのは、なんかかなり抽象度が低いっていうか、なんですかね、まあ、小さなゴールだったりするんですよね。どんだけその状態で作ったとしても、これが現状の外側だと作ったとしても小さいゴールだったりするんで、まあその前にその自分の存在自体の自己肯定感を上げることで、まあ、より遠くに現状の外側にゴールを設定させるっていうことができるので、まず最初はその根源的エフィカシーとかエスティームを上げてあげるっていうアプローチを取りがちですね、コーチングをする際は。
それでもコーチ、一般のコーチ全般がそういう考え方でアプローチをしているわけではないんですよね。
まあでも認定取られてる方は多分大体分かってやってるとは思いますね。独学でコーチングやられてる方は分からないですけど、そのコーチングの、まあ、ゴールをエフィカシーを上げて、根源的エフィカシーを上げて、ゴールを設定して、まあ、さらにゴールに対するエフィカシーを上げて、ゴールを達成してっていう、そのプロセスがしっかり頭に入っている人は、多分クライアントさんの状態を見て、今どの段階にいるからこれをこういうアプローチをしようっていうような形でコーチングをされているかと思います。
だから今回そのコーチング型アファメーションを作ったっていうことも新しいことだし、そこに根源的エフィカシーと根源的エスティームっていう要素を入れて、そこへのアプローチのアファメーションを作ったっていうことも新しいですよね。
これ沼田さんの考えとしてはやっぱり今までの形では効果が薄いって、これ乱暴な言い方かもしれないですけど、っていうふうに考えたからですかね、思いついた理由というか、うん、きっかけというか。
一番はでも続かないっていうことですよね。まあ、僕がやってみてなんかあんまり面白くなかったんで、普通のアファメーションが結局唱えててもこれ自分で書いたことじゃんとか、ちょっと俯瞰して見ちゃうところがあったりして、だけどもう国見さんに音声を送っていただいて、それを聞いた時はすごく衝撃的でしたし、まあ、なんか何よりすごいなんか嬉しかったんですよね。嬉しい気持ちになって、なんか気分が上がるような感じになりましたし、あと聞くだけでいいっていう、すごくお手軽なんで、もう続けられるし楽しいし手軽だしっていう、まあ、しかもそれで効果があるんだな、こうじゃんっていう感じでいますね。
まあこれね、作ってる方もすごい楽しくて、試作を何いくつかさせてもらったんだけどね、結局はすごくなんていうかポジティブな言葉で、そのこれを聞くだろう人が、人の可能性がまあ広がっていくのかなって思うと楽しくて仕方ないんだよね作っててもね本当に、なんかすごくいい時間というか、まあ言葉の力ってすごいなっていう、まあ声を収録をしてるときにやっぱり、私もこう読ませてもらいながら言葉の力を感じられるっていう体験ですね。
これやっぱりその人に言って言ってもらうっていうね、ことの理由とかって なんかできればコーチとして、なんかあのね、あの、
コーチング的に。
コーチング的に。いや、俺が気持ちよかったからっていうのも確かにそれは大事ですよ。すごい説得力ありますけど。
そうですね。
ね、ちょっとなんかあの、うんちくを、あの。
はいはいはい。いや、まあこれは、まあ、ページにも書いてるからあれなんですけど、その、ラスの問題ですね。ラスっていうのは、まあ、日本語で模様が付けだからっていう、その、何ですかね、情報が入った時に、あの、情報をフィルタリングする、その脳の機能があるんですけど、まあ、実際はそのフィルタリングじゃなくて、その、アクティベート、その、情報、この情報が重要だっていうのを認識させて、それを意識に上げる。持ってくみたいな、そういった仕組みがあるそのものが脳にあるんですけど、まあ、その人間にとってその最も重要度の高い言葉ってなんだろうなっていうことを考えたときに、まあ、どうやらその自分の名前が一番重要度の高いものだろうっていう、これはちょっと、別に実験したとかそういうのはないんで。僕の体験的なものだし、多分まあ皆さんもなんとなく思っていることだと思うんですけど、自分の名前がこうポンっていきなり出てきたり、声で発せられたり、まあ、画面に映ったりとかってしてたら、多分すごい気になると思うんですよね。で、それって、まあその、なんですかね、脳の仕組みをうまく使えるだろうっていうのもあって、まあ、今回、その一人称ではなく、まあ、あなたはとかっていう言葉を使わずに、しっかりその名前を読み上げて、まあ、脳に対して、この文章はとても重要な文章だよっていうことをまず認識させてから、文章を読み上げるっていうような形にしています。なので、多分普通にあなたは〇〇ですって言われるよりは、まあ、藤本さんだったら藤本さんは、まるまるですって言われた方が、ものすごく、その、脳は、何ですかね、脳への刷り込みが強くなるんじゃないかなと思ってますし、まあ自分でもそうだなと体感してます。
これだから、あの、使用した人間からの感想としては、あの、まあ、文章の内容もそうだけど、やっぱその、話し手と音楽の、バランスも絶妙にいいんですよね。で、だからその、全体がやっぱりなんだろうな。で、多分根っこにあるのが、あの、なんか、せかすとか、活性化させるとか、興奮させるとかではなくて、なんかどちらかといえばその、あの、本当に沈静化というかね、あの、まあ、まず、緩めて、って、そう。うん。そこから動こうっていうようなあの感覚をすごい受けるんですけど、そこはなんか意識しました。
そうですね。その、うん、まあそのアファメーションの、まあ、トラックの順番は割と意識してて、まあ、基本的にはそのリラックスさせるモードのアファメーションを並べて、まあ、最後にその実際に行動に移させるようなアファメーションをつないでようにしようとか、うん、まあその、アファメーションのバックの BGM とかも、まあ、リラックスできるようなものから、まあ徐々にちょっと興奮をさせて、まあ行動させるようなものに、まあ国見さんと相談しながら作って、うん。
なんかその辺のマッチングって初見さんどう感じただろう、言葉と音楽と、との、ね。
違和感なく。心地よかったなって思う。
その、初見さんはって、名前が呼ばれることについてはどう、うんうん、
さっき沼田さんがおっしゃってたみたいに、やっぱり名前を呼ばれると、その反応するっていうのはすごい 納得。
うん。
そう。で、その、サンプルの音源を聞く前に、その、アキちゃんが沼田さんに、沼田さん、ほんと天才ですよねっていう話を、言ったっていうエピソードは聞いてたんだけど、まあ、今回そのいただいたね、音源の中にも、初美さんは天才ですっていうのが入ってて、やっぱりね、テンションが上がる。
あ、怖い。言った。
あ、これかって思った、そこは。
うん。いや、国見さんの声もめちゃくちゃいいんですよ。
うん。すごいいいですよね。
嬉しいです。
ね、でさっきなんかおっしゃってたその根源的エフィカシーとエスティームの部分で言うと、ついこの間なんか奇跡のリンゴのお話を改めて聞いたんですけど、なんかそこと通じるものがすごくあるなっていうふうに思っていて、奇跡のリンゴの木村さん、無農薬のリンゴをその作るときに、農薬に代わるものをこう一生懸命探して何年間かトライしたんだけど、まあ、どんどん木が元気なくなっていってしまって、リンゴ実るどころか花も咲かなくなってしまって、でリンゴ農家だけど子供たちはリンゴを食べたことがないっていうような状態で、もう生活が立ち行かなくなって死のうと思って山に入った時に、その山に実がなってる木を見つけて、どうしてここは農薬をまかないのに実がなるんだろうってなった時に、土だっていうことに気がついて土を育てるっていうところからその始めたっていうお話で、で、私が見た、その見たやつは人間も一緒で、その土壌をしっかり育てていけばどんな実だってなるんだよっていうお話だったんですけど、なんかそこと通じるお話だなっていうふうに、感じて、でやっぱりタッチもそこの部分なので、なんかタッチと通じる部分があるなっていうところは、なんか感覚的に、あ、間違ってなかったのかなっていうのをまた感じて聞いてました。
すごいわかりやすく例えてくれました
ね。
助かります。
本当にそうですよね。
だって沼田さん、俺なんて逆にあれですよ、最初沼田さんの記事読んで、俺なんてスターウォーズを思い出しましたから。
いや、それは前も言ってましたけど、全然意味がわからない。スターウォーズの話するからって言われたんですけど、どうしてくれるのか。
いや、どこでぶち込もうかなと思って、もうぶち込むチャンスはない、もうここしかないと思って、今ブルシャリアのぶち込んだんです。いや、
話してほしいですね。
いや、自分改めて沼田さんの記事読むようになって、アフォメーションってなんだろう、コーチングってなんだろうって、ちょっといろいろね考えるようになって、で、アフォメーションの自分もルータイスさんのあの本を、ちょっと読ませていただいて、で、自分のね、最初の捉え方は、あ、じゃあ信じる力だっていう、それはまあ自己イメージと呼ばれるものもやっぱり、何はあなたは信じるかっていう、極論すればっていう話なんだろうなと思った時に、その、スターウォーズで出てくるその、フォースって呼ばれる、力の概念があるんですよ。あ、ちなみに沼田さん見たことあります？スターウォーズ。
一番最初のやつだけ見たような気がしますっていう。
あ、気がします。
レベル。
あ、でね、その、まあ、自分が特に感銘受けたのは、その、スターウォーズ、帝国の逆襲って、昔は2で、今だったらエピソード5って言い方をすると思うんですけど、その、 ルーク・スカイウォーカーっていう人が、そのジェダイっていうなんか、正義の騎士みたいなのがあって、そこでフォースの力を使うために修行をするんですね。ヨーダって呼ばれる小さいなんかおじいちゃんのところに行って。で、ヨーダにね、これをやってみろって、湖に沈んだその戦闘機をね、フォースの力で持ち上げてみろって言われて、で、そのルークがね、最初に、わかりました、やってみますって、ヨーダに言ったら、ヨーダが、やってみるじゃない、やるだ。まず、たしなまれるんですね。
はい。
で、そこでルークが頑張ってやるんですけど、まあ持ち上がらなくて。で、それ見たヨーダがね、ってやったら、まあ、戦闘機浮かび上がって、ね、地面につく、ついて。で、それ見てね、ルーク・スカイウォーカーが、信じられませんって言って。で、ヨーダが、だからできんのじゃ。って言って、そのシーンは終わるんですけど。
うん。
でもだからその、あれも一つ。
コーチングの話をしてたんですか、それは。
いやいや、フォースの話です。でも、だから、フォースの話だけど、だから通じるものはありますよね。
はい。うん、もうコーチングの話をしてるようにすら聞こえるエピソードですね。うん、
いや、ぜひともね、スター・ウォーズね、帝国の逆襲だけは見てください。あれが一番面白いと思うんだけど。うん、まあでも、そこで言ってたね、本当久しく忘れてたけど、自分も。あ、そういえば、言ってたよなぁ、やってたよなぁと思って。で、だからそう考えると、フォースって面白くて、フォースってその暗黒面って呼ばれる面があるんですよ。
うんうん。
ダークサイドって、スターウォーズの中では、ダークサイドって呼ばれるものがあって、で、それの代表がその、ダース・ベイダーって、多分、名前は聞いたことあるかもしれないですけど、うん。で、彼はその映画の中でその、憎しみと怒りでのエネルギーを使って、それを元にフォースの力を使うんです、彼は。で、それがフォースの中のダークサイドって呼ばれる力で、で、多分これは、俺は勝手にアファメーションにもあるって思っちゃって、で、自分はやっぱりそのアファメーションのダークサイドに落ちてたなって、思ったんですよね。その、できないとか、やれないとか。
うん。
だからその、ルータイスさんのね、本を読んだときに、自分すごい勉強になった言葉の一つが、まあこれ二人にも言ったんですけど、やっぱそのポジティブとネガティブの違い。彼のルータイスの言ってるポジティブとネガティブ。思考で。で、ポジティブってのは、その、受け入れること。で、ネガティブっていうのは避けること。っていう意味で使ってる。うん、ね、彼がね、本の中で。で、だから自分はやっぱり避ける力をずっとやってきたから、ああ、だからそういう意味ではネガティブだなと思ったし。
うん。
うん。で、だからフォースの力もやっぱりその、ジェダイの騎士と呼ばれる暗黒、ダークサイドとは別な方っていうのは基本的に自分以外の力を受け入れるんですよ。利用するっていうのね。
うん、
で、ダークサイドは逆に自分の中から湧き上がってくる。そのもの、うん。個人の負のエネルギーっていうかね、怒りのエネルギーで、うん。戦うんですけど、うん、この、いや、これってやっぱり、無理しゃりなんか、ちょうどアファメーションと被ってて、自分の中では、ああ、何を信じるかってね。でも信じるサイドがあるから、どっちによるかっていう。これすげえ似てるって思ったんですけど、どうでしょう沼田さん、ここまで聞いて。
いやー、コーチングの話を聞いてるかのようでしたよ。そうですね。なんかどっちもすごいんですよね、実際。そのポジティブな方も、ネガティブな方も。なんか、しないっていうことができるっていうのも、
うんうんうん、
避けるっていうことができるっていうのは、実際すごいことじゃないですか。
うん。
うん、ただ、まあ、どっちがいいですかっていう話ですよね。
うん。
うん。
うん、
まあ、信じるなら楽しい方がいいんじゃないかなと僕は思いますけど、う
ん、まあ多分厳密にはね、多分両方あるんでしょうけどね、やっぱり。で、多分両方持たないとダメなのかなとはね、思いますけどね、うん、
そうですね、避けた方がいい時もありますから
ね、うん、まあだからそういう意味ではやっぱりその、あ、そっか、ポジティブな言葉を使いましょうっていうのが、自分はどちらかといえば、前向きになるのって、思ってたんですけど、そのルータイスさんの、言葉の意味聞いたときに、あ、受け入れられるっていうことねっていう。で、それ多分ね、いいことも悪いこともだと思うんですよね、やっぱね。うん。まず、その、沼田さんの、今回の、パフォーメーションの文の中でも、やっぱりその、ね、その、覚悟とかね、責任とかって、自分に対するものって出てくるんですけど、うん。でも、それはやっぱりその、ポジティブでなければ、その、受け入れられないっていうかね、その、自分の覚悟なり責任っていうのもあるから、うん、だから、そういう意味でも、やっぱその、うん。受け入れるって大事だなぁとも思ったし、でもそれってやっぱりその、沼田さん言うところの根源的なエフィカシーってものがないと、
うん、
俺には無理だと思う。受け入れるスペースがないっていうかね。
うん。
うん。
そもそも器を大きくしてい
かない。あ、そうそうそうそうそう。ね、うん、そう。入れ物がないんですよ、やっぱり。入ってきても。
うん。
だから、うん、だからそういう意味でも、やっぱりいやー、そういうなんか大事なところに見つけてるよなーって偉そうに思ってましたね。
ありがとうございます。
うん。これでもちょっと俺と初見さんから質問してたけど、あきちゃんの方から沼田さんになんか、ないの？
質問かー。私が一番最初にすごく短い音源を送らせてもらって、で、その後、どのタイミングで、今回のこの新しいコンプリメントコーチング式アファメーションを思いついたのか、教えてください。
いや、もうすぐですよ。すぐ。もうすぐ思いついて、あとは、はい。もう、国見さんが OK って言ってくれるように、どれだけ準備するかっていうので、時間かけてた。
そうそう、だってお話いただいた時に記事ができてたからね。
そうなんです
ある程度
こういうのやりたいんですけどっていうのもう全部できて断れない状態まで持ってて
すごい。どうですか、割とすぐ。
そうですね、
うん、ね、天才なんですよ本当にこの方。
でもこの衝撃を国見さんに伝えるまでは結構時間かかりましたね、実際に伝わるまでには。
そうですよね、確かに、
なるべく伝わるようにい
ろいろ
書いたんですけど、やっぱり実際に体験してみないとわからない感じがあったんでしょうね。
そうですね、うん、そうでしたね、うん、本当にやっぱり体験とか体感ってすごく強いなって改めて思いますね。まあ、初見さんもきっとそういうところ、強いというか敏感だろうから。うん。分かってくれると思うけど。うん。まあ、あと個人的にはすごく、最初に出てくる、ちょっと待ってね。 言葉に力を与えるっていう言葉がすごく私は好きですね。これの言葉に力を与えるって、あの、アファメーションもそうだし、沼田さんが書かれた限定記事の中の、あの、アファメーションの本質の部分も、にも、あの、詳しく書かれていて、やっぱり、ここの考え方がすごく好きだなって思います。
そうですね。このアファメーションをやるにあたって最も重要なポイントだろうなと思ってますよ。詳しくは限定記事っていう感じですかね。
そうですね。ちょっと紹介させてもらうと、今回はですね、まあ概要だけちょっと私の方からじゃあ説明しようかな。最後に。今回は、沼田さんが、まあ、運営というか、実施されているコンプリメントコーチングのサイトの方に記事があるんですけど、コンプリメントコーチング式次世代アファメーションですね。で、まあ、サービスの内容は、まあ、沼田さんが、プロフェッショナルコーチとして、そのアファメーションを作られて、まあ私がこう声でこれを収録するということで、アファメーションの音声コンテンツ、トラックが7種類あります。それとオリジナル限定記事。これが、1番がアファメーションの本質。2番が根源的エフィカシーと根源的エスティーム。3番が心から望む未来をゴール設定する方法。4番がゴールを達成する方法。というこの素晴らしい4つの記事も読めるという内容ですね。
ありがとうございます。
はい。
今日自分で5時を訂正してましたけど、自分で、まあ、すごいいいこと書いてるなと思って、これすげえ
気になってる
なと思いながら、ね、自信がある文章です。
はい。
いや、これだから、そのね、自分一回今回のアフォメーション全部聞いて、で、もう一回これ読み直したんですよ。限定記事も含めて。で、だからね、やっぱり、そうなると、なんか違う味わいが出てくるっていうか、なんかね、臨場感が出てくるというか、力が出てくるというか、だからね、個人的には、だから沼田さんの書いたこの記事を、一回読んで、アファメーション聞いて、もう一回読み直して、もう一回聞いてほしいっていうのはありますね。なんかそう、
サイクルを回してほしいですね。定期的に。
あ、でもね、なんか、本当にそうした方が、なんだろうな、すごくなんかその、本当に本当没入感が高まるというか、ああ、こういうことやってるんだな、自分今。っていうのが分かってくるというか、で、そうなるとさらに入り込みやすい。かなーって思う。実際自分はその、入り込みやすいなーって思って、多分しばらく置いてからまた、限定記事読んで、なるほどねって思って、どれどれって聞くっていう。感じになるから。いや、ほんとね、おすすめだなぁと思いますよね。あの記事は。
一番は、国見さんの声が入った音声が最高なので。なんですかね、ほんとに一生ものだと思うんで、国見さんを毎日聞いてくださいって感じがしますよね。
そう。毎日聞いてください。私の声を。
すごく元気が出るって、いいですよ。
はい。私から、
はい。
うん。いや、とにかく、その、人それぞれ体感があると思うので、うん、まずは聞いてみていただきたいなと思います。なんか、私みたいに、その、体はすごい心地いいけど、脳の抵抗に合う方と、ガジャ君みたいに、脳は素直だけど、体に抵抗が出る方と、いろいろね、いらっしゃると思うので。はい。でも、なんか、やっぱりその、なんか抵抗も含めて、いいものだからこそで出てくる反応だな、なんだろうなって思うので、
うん、
ね、ちょっと一人でも多くの方に届いたらいいなっていうふうに思っています。はい。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、国見さんは？
国見さんはね、とても、まあ、楽しんで作らせていただいてますので、ちょっと何？喉を大切に過ごします、私。いい声が出るように。日々こう、ケアしながら、過ごしたいなと思ってます。うん。まあ、あとはね、結構こう、気持ちも込めてるんで、気のエネルギーの部分も、たっぷりと詰め込んでお届けしてます。え、これ何？ガシャ、はい、ガシャくん行くの？次。
まあ、沼田さん最後でしょ。うん。
そうだね。
ね。
そうですか。
まあ、自分も本当にすごくびっくりしたし、うん、でも、聞けば聞くほどいいんだろうなーって、思うし、うん。いや、どこのこと、いや、なんか田舎、すいません、ね、なんかいろんなところにアクセスしちゃって帰ってこれない人だった、になっちゃうからあれなんですけど、ねえ、なんか、アフリカだったかどっかのことわざをすごい思い出してて、自分、
うん、
アフリカじゃないかもしれないですけどね。うん。で、なんかそれがそのね、早く行きたいなら一人で行けってね。で、遠くへ行きたいならみんなで行けっていう、うん、ことわざがあるんですよね、アフリカじゃないかもしれないけど、うん、でも、うん、あれってね、今回聞いた時に結構自分の中で刺さるものが、アファイメーション聞いてた時に、その自分は人の力を借りちゃダメだまではいかないけど、自分でやるものだみたいな部分ってあったけど、うん。うん、でも今回のアフォメーションみたいに、やっぱ人からその、やってもらうことによって、うん。自分個人もやっぱり、あ、そっか、任せていいのか、頼っていいのかって、なんかその、うん、さっきも言ったけど、その、許されたっていう感覚ってすごく強いんですよね。あ、いいのかって。じゃあ行くかっていう。うん。だとね、ああ、そっか、一人で行かなくていいんだなっていう部分って、うん。すごく思っちゃったりもして、アファメーションとはずれてるかもしれないですけど、うん、であったからね、だからそういう意味ではやっぱり、いいんだわ。でも自分は遠くに行きたいから、いいんだわ。うん。一人で行く必要ないんだなっていう意味もあって、そういえばこんなことわざあったよなっていうのを、ずっと前の車の中で聞きながら、その、上清水さんのがあったんで、なんか、それを体現するような、素晴らしい経験を今してます。
ありがとうございます。
と思うので、ちょっとこれからも聞いてきますね。っていうところが、現時点での感想でございますが、沼田さん、最後お願いします。
はい。で、まずですけど、その、藤本さんのその感想を聞いて思ったのが、文章は意外と聞いてないけど、めちゃくちゃ聞いてるんだなっていう。
うん。
効果もあるし。めっちゃその文章の中に、まあ、みんなでとか、そういうニュアンスを込めたものがたくさん入ってるんで。実はすごいめちゃくちゃもう無意識に刷り込まれてるから、改めて思いました。で、あまあ、まず、まあ、今回、お三方の、そのラジオにお邪魔していただくっていう形で参加させていただいて、本当にありがとうございますっていうことと。
こちらこそ。
はい。うん。まあ、最後になるんであれですけど、まあ、本当に、まあ、さっきも言ったんですけど、一生もののものになると思うので、あと、まあ、僕も、本当にコーチングをするような気持ちで、その申し込んでくれた方の情報をちゃんと見て、アファメーションを書いて、まあ、実際にクライアントさんに言葉をかけるような形で作っていこうと思っていますので、うん。まあなんか、安くコーチング受けられるぐらいの気持ちで応募していただいてもいいですし、本当にまあ、国見さんの声を聞きたいと思って聞いていただいてもいいですし、うん、すごく効果のあるものだと、まあ、自信を持って言えますので、ぜひ申し込みよろしくお願いしますっていう感じです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。